皆さんこんにちは、和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りしてまいります。この番組はパンローリングチャンネル、 YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube ライブは番組ホームページからご覧ください。さて、現在日経平均株価402円高、寄り付きはそれほど高くなかったんですけれども、じりじりじりっと上がってきて。
本当ですね。外部環境はね、確かにニューヨークの株式市場ダウで、7連騰とかですね、一方で、ただナスダックは続落だったりするんですけど、少しテクノロジーからバリューの方に、動いてきてるっていう部分があって、東京市場も寄り付いた段階ではCME の値と同じぐらいで来たんですけど、その後じりじりじりじり、上げてきてると。先週はニューヨークが上がっても全くついていけなくて、決算よくねえかなみたいな風に、思ってたところ、ちょっとややすと下の下方バイアスかかりそうなところだったんですけど、結果的には今日5番に入ってもまだ一段高になるような、形になって、非常に想定よりも強い展開にはなっているというところですよね。
決算がピークも迎えて、それで大体数字が見えてきたことで、ある意味こう上に行きやすくなったっていう感じなんですか？
正直、日経平均の一株利益って今日本経済新聞社が当てにならないよっていうふうに書いてるんですけど、要は未定のところをゼロにしたりする。それでも決算発表前から比べると日経平均の一株利益って100円以上下がってるんですよ。で、S&P ってもうちょっとで最高値なんですよね。でそれって、現役だけど市場の予想を上回った SP500 の企業が大体8割ぐらいなんですよね。サプライズの方が多かったから、なんとなく SP が最高値に近づいてるって、要は回復していくんだっていうイメージあるんですけど、ちょっと東京の方は今日の日経でしたかね、6割ぐらいのね、4割ぐらいの現役っていうような形で出てますけど、いい方はいいんですけど、明暗の暗のが多いような気がするんで、あながち、抜けた。もうこれで回復だっていうふうに、ファンダメンタルズに言えない部分もね、正直ちょっとあるかなっていう気はするんですけどね。
なるほど。この先の話、後ほど伺っていきたいと思います。それでは、今日のゲストご紹介していきましょう。書道トレーダー、書道は書く道ですよ。書道、書道トレーダーの倉本知明さんです。こんにちは。
はい。書道トレーダーの倉本知明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。書道とトレーダー、
書道というか書道を取るトレーダーの方かと思ったら違うんですね。
そうなんです
各方の
ダジャレじゃないですけど
しかもなんか伺ったら師範の資格持ってるとか。
そうですね、
書道家でいらっしゃる、
なんか通じるものあるんですか、 トレードと。
ありますね、
そうなんですね、集中してとかね、そういうこと
も。先ほど私は打ち合わせの時に毛筆でチャートのトレンド引いてるんですかってなんかプとか
それは笑われちゃいますよ。後ほど詳しく伺っていきたいと思います。その前にパンローリングからのお知らせです。パンローリングの一大イベント、投資戦略フェアを今月8月29日と9月26日の土曜日に行うことになりました。今回もオンラインでの開催となります。第1弾となる今月の8月29日とも書いてありますが、どっちでしょうね。第1弾となる8月の分ですが、相場志郎さん、江守哲さん、小次郎講師さん、坂本慎太郎さん、高澤健太さん、田代岳さん、ちょいわるさん、中原圭介さん、成田博之さん、バカラ村さん、羽根秀樹さん、藤本信之さんといった豪華講師陣の出演が決定いたしました。これだけ聞いても本当に幅広い感じですよね。
そうですね。第1弾は8月29日の土曜日ですね。
29日の土曜日ということですね。銘柄選別、銘柄選択、イベントトレード、2020年下期相場の見通し、そして FX トレードのテクニックといった幅広い講演テーマでお送りいたします。今回オンライン開催となりましたので、これまで遠方で行けないなと思ってらっしゃった方も多かったと思いますが、ぜひご視聴いただきたいと思います。事前登録してくださった方には講演の視聴方法をご案内させていただきます。番組ホームページからお申し込みください。第1弾は8月29日土曜日となっています。また第2弾は9月26日土曜日に予定しています。それでは早速進めていきましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて、 改めて和島さんに今日の株式市場についてお話を伺います。
そうですね、今日の特徴としてはこれまで軟調だったところですかね、例えば JR 東日本とかですね、はい、いわゆるそのバリュー系と言われたり、あとは今回の新型コロナで厳しい方向感のところですね、うん、今日今オリエンタルランドも4% 近い上昇になってますけど、はい、やっぱり少しテクノロジー系ハイテクのが一服になったり、一方で出遅れ株を、ね、物色するような形にもなっていて、
そうするとこれまで売られてきたものが買われているという、
そうですね、は
い、
まあ、ただ買われているっていうで、いやめっちゃこれで底入れ感出たっていうよりは、なんとなく安値圏にあったのを、少し拾ったり買い戻したりする動きっていうのが出ていて、本当にね、テクノロジー一辺倒のところからすると少し裾野が広がっては来ているかなというような形ですね、はい、一方で今売買代金の上位だと今日トップのところ、上位でいうと、トヨタもね、決算発表以降非常に順調でしたりっていうところですけど、はい、で、片やで東京エレクトロンとかソニーとかが、まあ、少し冴えないということですけど、まあ、これアメリカの方でもね、ようやくナスダックのところが一服の反面で S&P500 とかニューヨークダウがね、ダウはとても7連投っていう話ですから、うん、で、少しアメリカ、ニューヨークとかアメリカ付近に限れば、新型コロナの感染も少し減少傾向でしたりっていうところだったり、はい、あとは追加経済対策がね、少しこう決まりそうだっていうようなところがあって、まあちょっと日本としてもね、相対的に企業業績比べちゃうと、ちょっと正直、ついていってるのかどうかみたいなところありますけれども、うん、まあ、物色とすると、少しこうバリュー系を物色し、裾野が広がってるんで、なんとなくね、こう、寄り付きから徐々に徐々に、こう、裾野が広がり、値幅を上げていってるようなね、その印象、はい、というような形でしょうかね。
小島さんも企業取材されてると思いますけど、感触としてはどうですか。
ね、正直名案の部分で言うと、名の方が3割ぐらい、
名が3割、
で、はい、あまりちょっと、ま、ニュートラルっちゃニュートラルなのが想定通りが3分の1で、うん、3分の1はやっぱり良くないなって、なんて言いますかね、織り込み済みって一旦した部分が、はい、やっぱり今回 のお盆もそうですけど、新幹線やっぱり人乗ってないよねとか、お土産買わないよねとかっていう、ちょっと案の方がやっぱりちょっと東京、日本でいうとね、また感染者拡大してるのもあるんですけど、ちょっとそのあたりの反転の兆し、まあ今日は株価は反転してますけど、ちょっとね、みんながこう物色されて、高値抜けるんだっていう感じにまでも、ファンダメンタル上いけるのかどうか。で、片やで、まあ、これ世界各国そうですけど、経済対策はするし、まあ、金融緩和の状態は続いているので、その点では、少しね、この緩和状態が株価を押し上げる、
はい、
という側面は、従前にも増してまだ強く意識されるのかなっていう感じはしますよね。
ただ私も取材してて思うのは、はい、予想を出してきたのも結構慎重な見方なんじゃないかなっていうのも多いのは確かですよね。
先週末も一社ちょっと取材してて、で、もちろんその時アナリストも一緒だったんですけど、みんながこう聞くのは、いや、とはいえ、
そうです
よね、4、6が想定をこれだけ上回っているのに、ちょっと慎重じゃないんですかって。いや、とはいえ、こちらも それを今の流れのまんま引っ張っていくっていう、それだけの強気にはまだなれないっていうふうに、それも分かりますよね、ま
あ、そうですね。ただやっぱり少しずつ動き出してるのも確かっていうのも、まあ、なんとなく感触としてはあるみたいですね。
少なくとも今回会場出して大幅減益出しようが何しようが、一応予想を出し始めてるっていうね、はい、部分っていうのは少しこう、なんて言いますかね、実際動き始めたことを前提に物事が進み始めていることは確かなんじゃないかという気がしますけどね。
今後材料はどのあたりに移っていきそうなんですかね。
これとりあえず、まあ、今週はね、ちょっと需給面、週末のオプション SQ、まあ、縦玉はないですけど、換算の中で参加者少ない中でっていうのはやっぱり一つポイントであって、あとはどうですかね、経済の月次で出てくるものが、
はい、
ちょっと一旦なんていうの、アクセル吹かすところが、また感染拡大なんで、またちょっとアクセルから足離してる、先行きどうかって、アメリカなんかの雇用統計なんかもそうだと思うんですけど、
はい、
それをちゃんと乗り越えるかどうかっていうね、ところをチェックしつつ進むみたいなところなんでしょうかね。
はい、わかりました。この後は今日のゲスト、倉本知明さんにじっくりお話を伺います。改めまして、今日お招きしているゲスト、倉本知明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
和島さんが 引っかかっていた初動トレーダー、初動とトレーダー、はい、何か共通点があるというふうに先ほどおっしゃっていましたが、どんな共通点があるんですか？
はい、まあ、結論から言うと、まあ、ボラティリティですね。
ボラティリティ、
はい、こう毛筆の時もボラがあるわけですか？
ありますね、はい。まあ、やっぱりこう僕はもうチャートの波形を、非常に視覚的に分析して、トレードをしておりますの で波形を見てるとこうやっぱり動きがたくさんある時とない時があると思うんですけど、まあ、それが、まあ、書道の字と同じだなというところですね。
は
い、まあ、綺麗な字も綺麗で細い繊細な字も書く時もあるし、大きく大胆な字を書く時もあるし、で一つの作品の中にこう大きい字だったり小さい字だったりとかっていうのを散りばめてこう書いたりするので、書道家っていうのは、
はい、
まあ、それをこうチャートに置き換えてみたらこうボラティリティだなっていう、
大きなうねりもあればちっちゃいうねりもあるみたいな、そんな感じのところなんですかね。
そうですね、はい、
なるほど。その倉本知明さんですが、書道歴はなんと25年以上、そしてトレーダー歴というのはどれぐらいなんでしょうか？
8年目ですね。2012年から始めまして、
はい、FX が中心であると。
そうですね、はい、FX 中心にやっていて、まあ、先物もやりますね。まあ、金相場だとか原油とか、まあ、株価指数とかもやります、はい、
動いてるものに注目しながらやっていく感じ。
そうですね、はい、トレンドフォローが、まあ、メインの手法なので、トレンドが出ている相場であれば全部対象になります。
はい、なるほど。じゃあそのトレンドを測っていくための、まあ、相場の分析方法もね、うん、伺っていこうかなと思いますけれど、
はい、
波形とロウソク足を読み取っていくと。
そうですね、
はいはい、どんなふうに具体的にやられてるんでしょうか？
基本的には、まあ、シンプルに高値安値に注目して見てますね、僕の場合は。
はい、はい、
で、まあ、ドル円の、まあ、日足の画像を、持ってきたんですけれども、
はい、
丸をつけているところが、うん、まあ、安値、まあ、2点安値をつけているポイントに。
そうですね、同じような値段のところで2回下を、ね、はいはい、あの底値打ってるというか、底をつけてるという感じですかね。うん、そうですね、はい、はい、
で今のレートを見るとそこを下に抜けているなという状況になってますので、
はい、現在106円を挟んだあたりで推移してますかね。
そうですね、はいはい、でここの2つつけた安値のところまだ上には抜けていないので、
この安値をつけたあたりがどれぐらいなんでしょうね。
106円ぐらい、
ね、106円ぐらいですかね、はい、今微妙な感じではありますけどね。
ちょうどまたいでるところではありますね、は
い
は
い、うん、なるほど。しっかり超えていかなきゃいけないという感じはあるのかもしれませんけどね。
それもありますね、はい、
はい。そうするとじゃあここを下回ってるうちはまだ下目線で考えるという。
そうですね、一応、うん、まあ、下に抜けたので、はい、下目線にの方が、まあ、若干強めに意識したい。
これまでのサポーターがレジスタンスになってるようなイメージですよね。
う
ん、
そうですね、はい、
うん、
で僕の場合はこういうブレイクアウトとかを、見てですね、
はい、
そこからの、まあ、下落、この場合はまあ下落方向に動くようであればそこについていくっていうトレードをしておりますの で、
うん、はい、
で今のドル円を見るとブレイクしてるなという状況で、はい、でもまだ再度上昇する可能性も一応残っているので、はい、今のところ、まあ、もうちょい様子見は必要ではありますけれども、うん、一応下目線ではありますという状況ですね。
なるほど。じゃあこの2回安値をつけたところを明確に超えてこないと、うん、売り目線にはなかなか転換しないぞということになるわけです ね、
はい、ですね。
これが日足ベースの分析いただきましたけれども、はい、週足のチャートもお持ちいただきました。
そうですね、
これを見るとまた様子ちょっと違うんですか？
そうですね、はい、で週足チャートにこう丸で囲ってたところがあるんですけれども、
はい、
週足で非常に長い下髭が出てるなというところがありますので、
はい、しかも結構大きく動いたところでの下髭ですよね、
はい、うん、そうですね、はい、まあ、なので、まあ、この後、まあ、仮に下がったとしても再度押し返されて、まあ、買い戻される可能性もあるんじゃないかなっていうところも、まあ、週足を見ると、まあ、読み取れるなということで、まあ、そのあたりもまあ気をつけつつ、売れるようだったら売りたいなみたいな 感じで見てますね、
はい、下に行けば買いは入ってくるけれども、はい、下で攻めていきたいっていう感じ
ですね。今のところはそうですね、はい、
ちなみにこのチャートというのは一体どんなチャートなんですか？
パンローリングさんのカスタムチャートの、はい、スマホアプリで取得した画像でございまして、一応矢印が出てるんですけど、は
い、下方向に向かって水色の矢印が出ている、はい、
そうですね、はい、はい、まあ、それがまあ僕と、オーバルプライムエフェクスという会社と、共同で開発したインジケーター、
うん、インジケーター
サインツールですね。
なるほど、はい、オリジナルのインジケーター MT4 のインジケーターということになりますかね。
そうですね、 MT4 でも使えますし、パンローリングさんのカスタムチャートのスマホアプリでも使えるインジケーターになってますね、
うん、はい、名前が紫電一線という、
かっこいい、
ね、そうなんですよ、
紫電一線でございます、はい、
そうですね、はい、書道家っぽい感じのね、
本当ですね、
はいはい、感じの
紫電一線を書道で書いていただきたいっていう感じの名前ですよね。
そうですよね、はいはい、日本語というか漢字でできてるのって一目均衡表ぐらいですか、ね、移動平均線もありますけどね、はい、でもね、紫電一線っていうとなんとなくやっぱりね、目を引く感じもありますよね。
そうですね、
はい、後ほど詳しく使い方も教えていただきますが、このインジケーターパンローリングのアプリ、カスタムチャートにも搭載されているということでございます。興味のある方はぜひカスタムチャートをご利用いただければと思います、はい、じゃあ詳しくこの使い方を教えていただきましょうか。単純に青い矢印が出ると売りでということでいいんですか？
そうですね、はい、売り、この後、まあ、下落する可能性があるという、うん、そういうサインになります、
はいはい、これが出たところで、じゃあ下の可能性が高まったので、あとはじゃあ自分でタイミングを測りながら打っていくという感じ。
そうですね、
使えばいいんですかね、はい、はい。どんな風にできてるか和島さん気になりませんか？
気になる気になる。
そうですよね、はい、テクニカルアナリストですからね、
うん、
はい、どんな風に作られてるんですか？
これはですね、ロウソク足のパターンを、うん、読み込ませて、それに基づいて表示されるようになっております、うん、はい、なので、まあ陰線と陽線が、まあ、繰り返されてると思うんですけれども、うん、それのパターンですね、それを、ロジック化してインジケーターにして、でそれをプログラミングしたみたいな、そういうものをツールになってますね、はい、
パターンっていうと、あれですか、なんか三角持ち合いとか、ああいう感じのやつのことですか？そういうことじゃなくて、
まあ、
そういう、
まあ、パターンとはまあちょっと違う、
ちょっと違う
ね、はい、まあ陰線が何本とか、はい、陽線が何本とか、そういう
確率みたいな感じになるんですかね。
そうですね、
そうするとね、
はい、まあ、なので、まあ、これ、まあ、次がまあ一応ユーロドルの、まあ、週足のチャートを持ってきたんですけれども、はい、買いサインが、まあ、上昇上のサインが出てるんですけど、
はい、ピンク色の矢印が出てます、はいはい、
その次の足が陽線になるっていう、まあ、そういう可能性が高いということですね。
次の足の確率を読むってことなんですね、はい、なるほど。
でも今回のユーロドルに関してはそこからどんどん上昇トレンドが発生したという
形になります。勢いありましたもんね、はい、
ユーロね、本当強かったですよ ね、
ね、それがだからある意味初動のところら辺で、初動の初動家の初動じゃないですよ、
最初の波動のやつですね
そこらぐらいからこう捉えられるということになるわけですね。そうすると
そうですね、はい、
ユーロドルまだまだ上がりそうですか？ちなみに。
そうですね、で丸をつけたところの高値の水平線を超えていますので、
これが 1.15 ぐらいですかね、はい、ライン的には。そうですね、はい、
まあ、ここでしかも結構な、ね、幅で抜けておりますので、
うん、
まあ、こうなると、まあ、上昇目線しか考えられないかなという状況になってますね、
うん、はい、
まあ、一旦押し目はつけるとしても、押し目つけた後再度上昇する可能性が高いかなっていうふうに僕は見ております、
はい、そうすると押し目をつけたらチャンスということに、
うん、そうですね、でおそらく、まあ、このサインも出てくる可能性もあると思うんで、あ、
また出てくるかもしれない、
うん、はい、うん、で、まあ、そうなったら、まあ、次の週足が陽線になるっていうイメージを持って、その1週間は、まあ、上昇目線なのかなみたいな、
はい、
っていう、まあ、参考に 使います。週足ですから
ね。なるほど、次のそうですね、はい、足がっていうことですもんね。
そうか、これじゃあ、トレードの仕方とするならば、はい、これが出たら次の週チャンスだっていうことになるわけですね。
そうですね、まあ、買いサインが出たら、うん、まあ、買い方向で1週間見ていく、うん、いけるといいかもしれないという、うんうん、はい、
なるほど。週足でも使えるし日足でも使えるし、はい、もっと短足でも使えるっていう感じなんですか。
そうですね、もう1分足から使えますので、はい、うん、まあ、なので、まあ、週足でまあ上昇のサインが出た後に、例えば1時間足とかで、まあ、上昇のサインが出たらじゃあ合致したから買ってみようかなとか、
はい、
っていうこともできますし、
うん、
1時間で上昇で1分足で上昇のサインが出たので買ってみようかなとか、
はい、
っていうことも可能ですね。
うん、はい、なるほど。これ確率論ということなので、
はい、
他でも使えたりするんですか、 FX 以外でも。
はい、そうですね、しっかりと波形形成がされている、まあ、トレンドが出てたりする相場であれば十分使えますので、
はい、
株価指数だったりも、使えます。
はい、はい、今回はなので株もお持ちいただいたんですね。
そうですね、はいはい、S&P500 の週足を持って
ちょうどなんか抜けそうなところですけど、
金間近、はい、はい、どうでしょう。
でやっぱりここ、まあ、皆さんも注目している通り、まあ、僕も注目していて、はい、まあ、ここ抜けるのかどうなのかっていうところですよね、うん、はい、
これ抜けたら倉本さんはどういうふうに、あ、もうこれでもピンクの矢印ずいぶん前に出てますもんね、
うん、
そうですね、
どうします。
はい、まあ、抜けるようであれば買い目線になりますね。
うん、はい、なるほど。これもだから矢印がでも出ないとトレードはできないってことになるんですか、それとも、
まあ、別に、まあ、まあ出なくてもまあ僕の自分の裁量でまあ判断してトレードしたりはするんですけど、
まあ、はい、下目線のこの水色の矢印は出てないですもんね。
そうですね、
だから上目線継続っていう意味になるんですかね。はい、
まあ、ちょっと下降すぎるかなっていうところですね、うん、次、まあ、サインが出たらチャンスかもしれないっていうふうに待ち構えます、う
ん、なるほど、はい、チャンス待ち、
そうですね、
はい、の状態だということですね、う
ん、
はい、
先ほどユーロドルと一緒ですね、これ節抜けたらやっぱりちょっと買い目線になってくるっていう、一段と強気になれるっていう話になりますかね。
そうですね、うん、
そうか、矢印だけじゃなくて節もやっぱりね、
節目っていうことですよね、
は
い、
まあ、重要にはなってきますよね。
あとあれですね、この水平線を抜けた後に、出た矢印とかは結構強気に見ていいかなって思いますね、はい、
なるほど。その S&P500 の日足チャートもお持ちいただきました。
そうですね、
はい、
まあ、直近の動きを日足で見ると、まあ、押し目に当たるポイントで、まあ、サインが出てったりで、僕の場合は MA を、60期間の EMA を見てまして、まあ、そこでまあサポートされているところでも押し目買いできるなということで、はい、丸印で囲っております。
うん、なるほど、はい、そうするとじゃあこのインジケーターオリジナルのもの と、はい、60の EMA と、はい、あとは節目でその、まあ、ところも見ながらトレードしてるということになるんですね、
は
い、
そうですね、はい、
勝率はどうですか。
僕の場合は早めに利確するので勝率は高い方だと思います。
そうなんですね、はい、ちなみに、今日日足とか週足をお持ちいただいたんですけどスイングですか、はい、
基本的にはデイトレからスキャルなんですけど、は
い、すごく短いんですね、
はい、
でも週足とかもご覧になってるはいるってことですか。長いトレンドもちょっと見つつみたいなところなんです。
そうですね、僕の考え方だと、まあ、そのどの時間足でも同じ考え方が通用するので1分足だろうと週足だろうと同じ、まあ、ローソク足のパターンとか、うん、チャートの波形パターンが、適用されますので、はい、まあ、なので、チャンスがあればスイングトレードもします。
あ、なるほど、
はい、まあ、ただやっぱりスイングなのでチャンスが少ないので
エ
ントリー回数は本当にかなり少ないですね。
うん、はい、トレードで一番こう重視しているもの、もちろんその、うん、トレード歴も8年ということで、はい、専業トレーダーでもあるということですからね、
はい、
勝てるようになったなんかこうポイントでどんなところでこう重要だとお考えですか。
はい、まあ、僕の場合は4年間ずっとまあ勝てなくて負け続けたんですけど、
結構多くのトレーダーが ね、 3、4年はやっぱりなんか修行期間だっていうね
途中それで脱落してちゃう人結構多いですよね、
はい、と思いますね、はい、
そうですよね、はい、 まあ、結構辞められる方も結構周りでもいたりしたんですけど、
はい、
でまあ僕は続けてて、うん、で最初はずっと損傷利大トレードで
損傷は少なく利益を大きくて基本的にはそういうふうに言いますよね、
はいはい、でそれを忠実に守ってたんですよ、
はい、
絶対そうじゃないとダメだっていう感じでやってたんですけど、うん、だんだんこうその比率をですね、変えていって、で今はもう完全に損大利小のトレードになってるんですけど、
利益が少ないけくコツコツいくっていう、だからコツコツドカンってゆくいって、なんかコツコツ稼いで大きくやられちゃう方もいらっしゃるようなこと、
それあのダメなトレーダーのパターンじゃないんですか、
ね、う
ん、
それもうまく御社うまくいけてるって感じなんですね、倉本さんの場合ね。
そうなんですよね、コツコツドカンになることもまああるんですけど、そのドカンを回収できるんですよ、勝率が高いので。
あ、はい、
負けたとしてもその僕の場合のリスクリワード、損傷、損失に対する利益の割合だと、3回勝てば取り返せるんですよ。なので、はい、1回負けたとしても、1回負けてがっつり持ってかれたとしても3回勝てれば元に戻るので、元に戻るどころかちょっとプラスになるの で、
はい、
でそれその勝率さえ保てば自然と利益は積み重なっていくっていう、
はい、勝率でも保つのも大変じゃないですか。
まあ、うん、僕の場合こうやっぱり FX も見ますし株価指数も見ますし金相場だったり原油相場も見るので、あのチャンスがいっぱいあるんですよね。その中で一番勝率の高いところを見つけ出してそこを狙い撃ちするというふうにやれば勝率は上がり保てるんで。
これ先ほどのインジケーターをこうチェックしながらいろんなところを見て回るっていう話になるわけですかね。
そうですね、まあ、このパンローリングさんのカスタムチャートっていうのは、設定すればスマホで通知が飛んでくるようになるので、うんうんうん、まあ、それの、まあ、日足で、まあ、買いサインが出たら買い目線なのかなっていうふうに判断、参考にしたりとか。
あ、なるほど。そうか、それだったらたくさんのなんか金融商品があったとしても、はい、チャンスは見つけやすいかもしれないですね。
そうですね、はい、テクニカル分析はいろんなものが全部同じふうにやれるのが、ね、メリットっていう形になりますからね、
はい、そうですね。このじゃあオリジナルのインジケーター四電一線というのはこれどんな金融商品にも、まあ、まあまあ使えるぞっていうものに仕上がってるわけなんですね。
そうですね、トレンドが出てることが、まあ、望ましいですけど、はい、やっぱりこうレンジだと、買いサインが出ても上昇せずに下がっちゃったりとかしちゃうので、
はいはい、
レンジでは使えないんですけど、しっかりとトレンドが出ているような株価指数とか、は
い、トレンド出てる商品を探して動くってやつですね。だからね、
そうですね。
あ、なるほど、はい、
それだったら取り返せるかもしれませんね。ドカンしちゃってもね、はい、わかりました、今日は初動トレーダーの倉本智明さんにお越しいただきました。この後ですねパンローリングチャンネルの限定配信がございますので引き続き YouTube ライブでお楽しみいただければと思います。ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。倉本さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。